お家に帰ろう。この番組はホンダカーズ宇部中央の提供でお送りいたします。では今日あのゲストの方ご一緒に写真よろしいでしょうか、はい、これも SNS でも何でも載っけていただいて結構ですのでなかなかあのこういうお二人が、うん、こういうポーズをされるっていうのはないことかと思いますので、はい、決定的瞬間をよろしくお願いします。あのポーズがありましてここでなんかお話しされたい方はそういうのじゃないですねそんな単純なもんじゃないので非常にあの頭脳面積な方でいらっしゃいますので、うん、1回で覚えられると思いますので、はい、あのお家に帰ろっていう番組ですのでお家に帰ろっていうこれをやっていただくっていう見てます先生
見てますか
やる気がないんじゃないでしょうね
ないないが
退学にさせます
はい、すいません。
それではいきましょう。さあせーの
お家に帰ろ
はいありがとうございますお相手井上和樹と
伊藤理香です。
そしてお越しいただきましたのは宇部工業高等専門学校から校長の三谷校長先生、
はい、
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
お久しぶりですよね。
1年ぶりですかね。
そうですね、はい。そしていつの間にか副校長になられたんですか。
はい、なんか知らないけ
ど、なんか知らない
けど、すいません、こんなイベントでお世話になっておりましたけどどんどんどんどん手の届かないところに行かれるわけ
です。続けます
ちょっと離
れてまたもう
平野先生です、
はい、はい、
平
野です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、宇部高専、もう通称宇部高専でみんなね、うん、通用すると思いますけれど、ご存知かと思いますが、校長先生の方から、まあ、どういう学校かっていう PR を、うん、はい、していただければと思います。
は
い、
話すと長くなるんで、短めに。
短めでお願いします。
今、私の目の前には、マイクとか、まあ、アンプとか、ガラスがありまして、時計があって、まあ、ドラえもんの人形もありますね。スピーカーもありますね。これら全て、作ったのは技術者ですね。
ああ、そうですね。
で、技術者を作る学校が宇部高専です。それで高校とも違う、大学とも違う。うん、5年間一貫なんですね、
はい。
これは高校の3年と短大の2年を足した形になってますけども、うん、3たす2ではなくて、5年間一貫で技術者を作ります。
うん、
でもっと勉強したいときには、はい、専攻科というさらに2年間の課程があります。で、もう宇部高専じゃなくて他の大学行きたいというときには、大学の3年生に編入学という
編入もできるんですよね、
はい、ですから勉強したければどんどん、まあ、大学院の博士課程まで行けます。そういう特別な学校です。
簡単に言えばあの勉強の好きな方が行く学校ですね。
ですね、いわゆる試験勉強はそんなに好きではなくても、うん、いろんなものを作りたい、
うん、
新しい材料を開発したいとかですね、
うん、
ロボットを作りたいとか、うん、そういう思いを持っている人には非常にいい学校だと思います。
その特別な専門的な勉強をすると思うんですけれど、はい、あの一般教養みたいなものは
技術者にとってですね、専門は大事なんですけども、その専門を支える土台はやっぱり人とですね、
うん、
人間でなければいけません、うん、だから国語も社会も英語も音楽も勉強してもらいます。
もう専門のことだけ勉強すればいいわけじゃないんですね。やっぱ社会に出た時に一般教養必要ですし、
でこれからは何を作ったらいいかってことも考えなきゃいけませんね、
う
ん、
そうですね。
ですからその時にはやっぱり教養科目が非常に重要になります。
はい、今こういろんなものがこう新しくこう元素がね、
そうです、
日本のなんか名前が
13番目、
ね、ですよね、はい。もちろん全然わからないんですけど、そういうやっぱり情報っていうのはすごい敏感にこれからどうなっていくのかっていうのは考えていかれるんでしょうね。
そうですね、あの分野は化学という分野ですけどもね、ロボットの分野であったり、うん、あるいは発電の分野であったり、それぞれの分野で専門の、要するにエンジニア、技術者が考えてますね。
ロボットって言いますと、もうどうなっていくのかなと思いますけれど、あの人工知能とか、はい、最近なんかのプロの技師の方がどんどん負けていったりとか、あれやっぱりレベルが上がってきてるってことなんですかね。
はい、はあ、そうです。かなりのところまで。あと数十年すると今の職業の半分以上はロボットに置き換えられると。例えば、はあ、車の運転はもうかなり、アメリカでは人工知能で車走らせますので、
そうですよね。
タクシードライバーさんは、もしかしたら人工知能に変わって。は
あ、頑張らないといけないですね人間もね、まあ、でもそれ作ってるのは人間ですけど、ね、
そうなんです。だからそれを作る、どういうものを作るかというところはやっぱり人間なんですよね。だからそういう面では単に技術のことだけ知っていればいいわけじゃないんですね。社会全体のことを知ってなきゃいけないし、
まあそうですよね、
人というのはどういうものかということも 究極的には知ってないとですね、うん、いけないところですね、
はあ、はい、でも ある程度こうなんか覚えて試験受けて合格して卒業していい会社に入ってとかいうことじゃなくって、なんか少しずつ少しずつその専門のことを楽しくこう学んでるのかなと思ったりするんですよね。
私たち教える側はそういうふうに勉強してほしいと思います。
うーん、
試験勉強のために勉強するのではないというところですね、強調して。ただやっぱり覚えなきゃいけないこともありますし、うん、昔の人が考え出したものをやっぱりきちっと理解しなければいけません、
うん、
それをやった上で新しく作るということですので、
うん、
ただしそれは試験に合格することが最終目的ではなくて、
うん、
やっぱり新しいものを作り出す、
だ
から人々の要求に応えて、
うん、
人々の生活に役立つものを作るという、うん、そこが大事なところですね。
なんか昔はものづくり日本って言われて世界でもやっぱ有数だったの、最近どうですかその地位っていうのは。
まあ、若干例えばタイとかですね、うん、アジアの新興国に負けてる部分もあるんですけども、うん、だけどやっぱり例えば新幹線を取ってみてもですね、
うん、
もう50数年経ちますけども一度もあれで事故が起きてないんですよ、
ね、大きな事故がないですよね。
数十億人の人を運んでますけどね、
うん、
それはやっぱり日本の技術ですよね、
うん、あと国民性もあるんでしょうね。
非常にやっぱりきちっとしてますよね、
うん、
そこがやっぱり技術を完成させた、
うん、
ということだと思いますね。
先生方もどうでしょうね、そういう学校から卒業されてそういうものをこう発明したとか作ったっていうのを聞くとやっぱり教師冥利に尽きるんじゃないですか。
そうですね、私たちの喜びはそれにつきますね、
うん、
学生たちが卒業して何年か経って社会の人々に役に立つものを作ってくれたと、
うん、
そこがやっぱり我々にとってはですから、まあいい学校に入れたとかですね、
うん、
それは二次的なことであって、
うん、
いい会社に入ったとかそれは二次的なことであって、うん、我々としてはやっぱり人々の役に立つものを作る技術者に育ったっていうことが教師冥利に尽きるということになりますね。
ねえ、なるほどっていう学校ですけれど ね、
うんうん、
で今回はその学校の PR ではなくて、
はい、
まあ、会合って言いますか、
はい、
講習んなんて言うんですかこれ。
ですね、宇部高専もですね2001年に、うん、地域振興会というものを作りまして、うん、
はい、
まあ、基本的には宇部市内の企業の方、まあ、一応県内の企業の方々が、まあ、会員でというところで、で宇部高専テック&ビジネスコラボレート、
うん、
通称、T&B と呼んでますけども、まあ、テック、テクノロジー、
うん、
あと、まあ、ビジネス、まあ、企業さんの、
はい、
まあ、ビジネス、でまたうち経営情報学科ってありますので、まあ、その、まあ、ビジネスも、合わせて、まあ、そういったような、力を合わせて、まあ、宇部高専を元気づけて、まあ、山口県内を元気にしようという、まあ、そういったような会議をですね、
うん、
2001年に作りまして、
うん、
でその総会が16回目の総会が今度15日に開催されます。
6月15日水曜日ですね、
はい、
場所は国際ホテル宇部ですね、
はい、
どういう内容なんでしょうかこれは。
まあ、初めはまあ、いろいろやりましたよっていうのは普通の総会、
ね、
まあ、その辺はやりました。
なんで報告会みたいな感じですかね。
そうですね。でそれでですねちょっとまあメインのところがですね、今回はちょっと講演会を、予定しておりまして、
はい、
じゃあロボットスーツって、まあ、さっきもちょっとロボット出てきましたけど、
うん、
ご存知ですか。
ロボットスーツなんかこう、うん、
変身できる。
そうそうそう、カメライダーになるんですよ。
あっ、あっ、あっ、あっ、あ
っ、後ろにファスナーがついてね、こうやって着るの。
ファスナーは問題ないですけどね。ロボットスーツ、
ロボットスーツって
どういうところで活躍しているもんですか。
ですから一般的には荷物を運ぶとかそういった重たい荷物を運ぶときにちょっと、まあ、人の力の、アシストをする、まあ、世話をするとか
人間に装着するんですか。
そうです、そうです。
あ、なるほど。
それもですね、筑波大学の先生が、まあ、開発されて、
うん、
まあ、今ベンチャー企業を立ち上げて、
あ、
で、まあ、そういったような、まあ、会社がもうあるんですよね、
うん、
で、そこの、サイバーダインという会社なんですけども、
はい、
そこで、まあ、開発されてる HAL っていうHAL っていう、
うん、
まあ、そういったようなロボットスーツがあります、
うん、
でその開発関係の、お話をちょっともしてもらおうかなと思いました。
うん、このサイバーダインですけれどちょっとこう調べますと
まあ資本金が191億、はい、ちょっとびっくりするぐらいの資本金があるって、これなんでですかね。
やっぱりそのやっぱロボットって言っても昔はですね産業ロボットっていうところだけだったんですね。でもそれもやっぱりだんだんだんだんロボット の利用分野を拡大しようっていうので、まあ、いろんな分野にこう出ていったんですよね。でその時にやっぱりこうあの日本の高齢化でやっぱりそういったようなまあ重たい荷物を運ぶとか介護であるとか、まあ、そういったようなところも仕事がガーって出てきた。でもでこうやるときにはやっぱりこう体が疲れるしというところで、まあ、この先生がいろいろ開発してというところでやっぱりこう波に乗っちゃったんですよね。
うーん、波に乗って
そう
早く乗っとけばいいんでしょうね。
いやそうでしょ、
っていうこと
お金が集まって、
うんうん、そうでしょうね。
やってくれてやってくれてね。これから高齢化社会に入ります、ね、
需要が大きい、
特に日本なんかもありますね。
今やっぱり老老介護とかへの問題ですし、あとあの介護者がねなかなか続かないっていうか大変な割にっていうのは、
体力がねやっぱり
そうですよね。
入浴の介助とかですね、だから車乗るときにこう乗せてあげるサポートするとか、
ね、人って結構重たいですからね、重たいですよね、本当ね。
その辺を補助してくれる、
そうです。まあ、それと人工知能を噛み合わせると人の動きと同じ動きをする要するにロボットもできますし、あるいは我々に装着してですね、あの要するに信号を取り出して人の動きと変わらない、だけども力は強いと。
知ってる？信号が出てるんです。
今聞いたんですよ。
さっきの打ち合わせで聞いた。
聞いたけど分かってないんですよね。え、なんで信号が出て人を持ち上げるんですか？
どういう、いやだからその、ええ、筋肉を動かさないといけませんよね、
ええ、
だから筋肉を動かせという信号を、まあ、出さないといけないでしょ、
ええ、
でそれはやっぱり脳がそういったような信号を出すんですよね、
ええ、
で それ、まあ、そのまあ電流とかまた電圧とか、ええ、その微妙な変化があるんですよ、
うん、
でそれを本当センサーで拾って、でああこの人は今からこの腕を動かしたいんだな、そしたらその腕の筋肉のところのモーターを動かしてその筋肉の、あの補助をしましょう。
それを思っただけで思うように動くんですか？
そうです。
今かなりそれが
そこまで来ちゃ
って、不思議ですね。間違ってなんか東村山温度とか急に踊り出した
とかないの？昔はあったらしい。昔はあったらしい。
右手上げたいのに左手の位置が上がったとか昔はあった、
うん、
今脳科学も進歩してますので、
なんで
しょうね、我々がこう動いてるっていうのはやっぱりこう体の中で、まあ、電気がやっぱりこう流れてるんですよね。その微弱な電気電流をキャッチして、それを動きにつなげるということなんですね。
これはもう実用されてるんですか？
でもしてますね。もういろいろ使われてますし、ですからそのさっき言ったあの、まあ、宅急便の会社であるとか、そういったようなところもあるし、あの農業、あの農作業のところで、まあ、サポート。ですからその木になってるリンゴを取る、こう手をこう上に上げますよね、
はい、
こう疲れますよね、それをちょっと、支えるで、まあ、
だるくなくなるんです
か？うん、だからまあここに置いてますよって、まあ、そういったような 感じでこう作業できる、そういったやつもありますしね、
すごいですね。
すごい、もう人間すごいですよ、本当に。いろいろ考える。
今時代で求められているもの、これからまあ高齢化もあるでしょうし、うん、まあ、その人たちが働くっていうのもあるでしょうし、介護もあるでしょうし、うん、その中で何がこれから必要かっていうのをそのロボットにして、そういう技術を集めてやってるわけですよね。
そうだと思います。
まあ、また面白いんでしょうね、ものづくり
っていうのは。それもね、
またそっちに行くんですよね。
ですよね。じゃあそのサイバーダインの岡山事業所の所長さんがいらっしゃって講演が行われるということですね、はいはいはい、でこれは集まられる方はどういう方々なんですか？話を聞きに来られる方
って、基本的にはさっき言った T&B の会員の方々、うん、であと、まあ、宇部高専の、まあ、関係者ということで、ね、うん、興味ある方は この放送を聞いたと入り口で言っていただければ、
はいはい、いいんですか？
はい、ちょうど大丈夫なんで、ぜひ来てください。
結構そう言いながらですね、受付でゲームキララ聞いたんですけどって言うと、
僕ですか？僕立ってます。
ゲームキララって何ですかって言われたりする。これ間違い大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
大丈夫です。
大丈夫
です。はい、全部責任は日高先生
が、はい。受付に FM キララって書いて
ある。そうですね。
知るはずです。
いや、でも、まあ、こういうね、ものづくりやってらっしゃる方も興味があると思いますし、一般でも私たちも 親がそれぐらいの介護の年代になってきても、うん、自分でできるかなとか思ってる方も、これからこういうふうになっていったらいいなって考える方々も聞いたら、
そうですね、
面白い、
う
ん、
ぜひ、
でしょうね、うん、
ビジネスチャンスも広がりますよね、
うん、だからやっぱこう世の中にこういったものがあるよっていうのをね、やっぱりそういったような、まあ、いろんな機会でこう、うん、受けないとやっぱりなかなか、ね、理解ができないし、
うん、そうですよね、
やっぱりあの数出ないとですね、
う
ん、コストも、
そうですよね、
一般の人々に行き届かないんですね、
う
ん
う
ん、
まあ、いやらしい話、私もこれいくらぐらいするんですかねって言ってしまったんですけど、まあ、間違いなく高いですよ ね、 すね、一般の方が買える値段じゃない、作れないと思いますけれど、
だからやっぱり市民の方々までこう使えるようにするためにやっぱりたくさんの方に使っていただくという、
パソコンだってそうですもんね、
最初の頃はもう、ね、電卓のこんなんでもね、あの
手が出ない、
大した、ね、機能じゃないのに
そろばんやっときゃいいよ
って言ってたんだね、それ今こんな小さくなって ね、
子供でも使ってます
ね、数が出てるからですよね、それと同じですよね、
でもまあ何十年後かそうなっていく、
もう普通に
確実にであろうと、
そうなりますね、
いうことですよね、まあなんかね、便利になるものですので、興味があると思いますので、FM キララを聞きましたって言ったら、はい、多分入れると思います、
いや絶対入れます、
もし入れない場合はもう強行突破で、ね、
入って、いや違う、
はい、これは料金、
あ無料で、
あ無料で入れるんですね、はい、でこれが3時30分から1時間20分ほどですね、はい、でその後に5時からは、
あ5時からは今度宇部高専のシーズン発表会というので、ちょっと、まあ、宇部高専がいろいろ研究やってますので、まあ、その紹介をして、うん、そういったのが、1時間ぐらいございます、うん、
これは一般の方は入らない、
いやいやいいです、
あいいですか、
はい、もうう
ちの子宇部高専に入れたいんだけどっていう、
は
い、保護者の方でも、
もう大歓迎、
その方にたくさん来ていただ
き
たい、
ぜひ、
もう、はい、いや聞いて分かるもんなん
ですよ、井上さんも来るんよ
基本的には分かるように喋ってもらうようにします
ので、あそうですか、
一応ポスター発表なんで、うん、そこでずっと聞けますんで、
これが6時20分までということですね、その後の交流会はこれは、まあ、一般の方はあまり必要ないですね、
まあないですけどね、来たいって言うんだったらもうぜひ
これでもお金が、
これはちょっと会費が、
これ会費が3000円ですね、どうしてもなんか宇部高専の先生たちが気に入ったよという方は3000円払っていただいて交流していただいて、はい、まあこういうね、
今日私もいます、
非常に親近感湧くお二人ですので、ぜひ会って話をしていただきたいと思います、はい、やっぱこういうふうに宇部市の中でも企業とも、そしてまた行政ともいろいろ提携をして、最近締結した協定が何ですか、
宇部市と、山口大学とで、うん、ちょっと、まあ、地域の人材育成に関する、うん、協定というのを結ばさせていただいて、うん、で今の地方創生っていうのがちょっとキーワードになってますけども、地方に、まあそのまあ、卒業生をちょっと定着させよう、うん、でそのための、まあ、やっぱりこう会社も作らないといけませんねっていうところで、で今回は、まあ、テクノロジー、まあ、工学部宇部高専工学部、あとやっぱり宇部市ってやっぱり彫刻があったんで、うん、まあ、アート、うん、ですからテクノロジーとアートを合わせたような、そういったような、まあ、企業ができないかなとかいうので、うん、ちょっとこう仕掛けをですね考えてます、
今講座が行われているのがあるんですが、はいはい、多分これうちのスタッフが行ってるんじゃないかなと思います、
うん、ありがとうございます、
これは猪子さんですか、
あそうですね、チームラボという
チームラボ、
はい、
という方、どういう方なんですかこの方は、猪子さん、もう
破天荒、
破天荒
もともとは東大の工学部出身なんですよね、エンジニアなんですけども、芸術的な、まあアート的なものも取り入れた、コンピューターを使って、うん、例えばイルミネーションをこう動かすとかですね、はい、例えば子供が絵を描いて魚を描いた、うんうん、それを
泳がせることができる、
泳がせる、
あ見たことある、ね、
実際の水槽を本物の魚のように泳がせるとかですね、そういうふうなイベントを主に
イベントを通じて、でこういったような技術とアートを結びつけたっていう、うん、そういったような感じで、
アートも変わってきますね、
あそうなんですよ、だから、うん、そのアートっていうのは本当何なのかっていう、うん、まあ、そういったようなところもね、うん、で申し訳ないけど私たち工学系のものにとってはやっぱりこう、うん、 ね、テクノロジーは分かるけど、芸術とかいうのは分かんないですよね。
でもそれ芸術の方もあのテクノロジーは分からないんで、
だからそれを融合すればまた新しい産業ができるんじゃないかなって、うん、そういったところもちょっとあの期待をして、
それまた地方創生につなげていこう
していきたいな
って、夢は上にね、うん、そういうふうなテクノロジーアーティストがいて世界的に活躍してくれる、うん、上の町もそういったテクノロジーアートで、うん、まあ彫刻もありますけどね、うん、さらに活性化するということ、
まあ、あの上はやっぱりそれが彫刻とかそういうのがあって、その芸術に対しての、ね、理解はまあまあ
そうですよね、深い、うん、見慣れている部分もありますね、
もう親しみがあるんだなと思って、うんうん、
それとあのその時は公園 で、
それを
なんかこれポスターが綺麗ですよ、はい、
その延長でですね、時は公園で、うん、チームラボの方があの呼応する森っていう、イベントをですね、うん、7月の22日から、まあ、1ヶ月間ぐらい、実施いたします。
呼ぶ答える呼応、はい、する森っていうのは、うん、呼んだら答えてくれるんですか。
そうそうそう、だからその木に近づく、近づくと色が変わるとか、まあ、ライトアップの色が変わるとか、まあ、ちょっと叫んだらどうなのか分かんないですよね、まあ、かもしれない。
これもテクノロジー。
あ、そうそうですね、うん、そういった人が近づいたっていうのを、
そこはテクノロジーですね、
センサーで、
センサーで感じて、
ただ単にその電球がつくわけでもなく、こういうアート的な色合いのイルミネーションがつくっていうことですね。綺麗、あの冬はねイルミネーションのイベントがずっと行われてますが、これ夏ですよね、7月22日から8月28日まで、はい、入場料まだ見て
あ、まだ宇部市が今の一生懸命考えてます、
うん、あ、宇部市がやってるんですか。
まあ、一応、まあ、宇部市、
うん、まあ、そのチームラボ、まあ、
チームラボ
が主体でやってるんですね、
はい、まあ、いろんなところで、まあ、宇部高専と、まあ、あの山大工学部が、はい、こう支援をして、
うん、先生方いかがですかね、まあ、宇部はすごい学校が多くって、うん、若者が一時期はたくさんいらっしゃいますけれど、みんなあの外に出て行っちゃってるっていう、
いつもになります。
その辺でその企業と提携をして、なんかもうでも学校卒業してすぐ起業でもいいと思うんですよね、うん、自分の持ってる知識と技術でっていう、それはやっぱりこう希望としてはお持ちなんですか。
あ、やっぱりあります。でやっぱり本当に宇部市の、ね、新店長とかこれの空き店舗なんかをね、うん、まあ、やっぱそういったところで使ってとか、本当にこうやっぱり宇部市に、まあ、宇部市を好きになってほしいっていうのと、うん、やっぱりそういった、ね、宇部市をやっぱりこう活性化していきたいっていう、やっぱそういった気持ちがある人を、うん、まあ、若者をやっぱりこう大事にしたいなっていう、
なんかあの寂しいですよね、勉強するだけのためにここにいたっていうのは、
う
ん、
そうです
よね、ここにいる間にとても好きになったんで、うん、ここで何かできないかなとか、うん、なんかみんなで盛り上げられないかなとか、うん、ね、自分のこの一員になりたいって思っていただくのは、うん、まあ、その教育ですね、
はい、はい、教育だと思います。やっぱこう宇部市のいいところ、ね、そういったやつをやっぱりこういっぱいこう紹介しないといけないし、まあ、FM キララもそうですよね、うん、あのキララバンクパックの時にできましたよね、はい、はい、あれが縁でこういうスタジオができたっていう、うん、ただそういったようなやっぱこういろんなこう力を利用して活用して、うん、こうやっぱあのその都市、まあ、町を活性化するっていうふうには持っていきたいですよ
ね。ですよね、うん、それが多分宇部高専の使命で、
はい、
はい、はい、他の県から
これは上からなの誰やねん、
いつも思うんですよ、もったいないなって、一時期はねもう二十何歳までいるのに、
すいません、
全部ねどっか他の会社に取られちゃってって、
すいません、いつも言われるんですよ、
ね、ただね、はい、去年は宇部高専の卒業生は29人山口県内に残ったんです。
うん、
この3月は45人なんですよ。
うん、あら、
やっぱり地元で働きたいっていうね、
うん、
お父さんお母さんの近くにいたいっていう思いを持った学生も増えてきてると思います。た、
うん、
だやっぱり上にもそういう働く場所がね、
うん、
もっと増えるようにしたいと。
最近あのインターンシップっていう、はい、ちょっとまあ企業にね、まあ、1週間とか1ヶ月とかこうあの研修に行くっていう、うん、それももうやっぱりだんだんこう理解がされてきて、うん、やっぱりこうそこで働、ね、こうまあ、体験して、うん、その会社の良さが分かる、うん、で宇部市の良さが分かる、うん、でまあ残っていこうかっていう、ちょっとそういったような、まあ、サイクルも少し回り出したかなっていう、
うん、 特に今あの就職率がいいでしょう、はい、なんどっちもね、うん、売り手市場なんで、うん、あどこ行こうかなっていうこともできるけれど、はい、でもその中でも宇部で働きたいっていう方が多いっていうのは、
ね、
はい、
少しずつ増えてきてますね、
うん、嬉しいですよね、
あそれはだからそのやっぱこう市内の企業の方々の努力もやっぱあると思いますよ、うん、それとやっぱりインターンシップでなかなか受けてくれなかったんですね、うん、やっぱり面倒くさいでしょ、ねね、もう仕事の合間にね来て、でもそういったところも最近はこう理解していただいて、うん、やっぱりこう、まあ、地域の活性化のためにとか、ね、まあ、そういったような考え方も出てきて、うん、本当それはもうありがたく思ってます、
ね、どんどんあの他からも集まっても若い人が集まってもらって勉強して、で、うん、でここでなんか、ね、花開いてもらいたい、うん、寮とかもある、ね、
あります、はあはあ、今は300人入ってます、
そんなに入ってるんですね、うん、
まあ、一応だからうち1000人いるんですよ、1000人
がでも他から来てる方が多いってことですかね、
もうありますよね、うん、
あ、なるほど、うん、ね、うん、はい、どうなんですか競争率っていうか受験の方は、
ここ数年 1.6 倍です、
1.6 倍、
はい、200人のところ
なかなか難しい、320
人ぐらい来ていただいてますね、
はい、
微妙な数字なんで、
はい、そうなんですか、はい、ぜひまた、うん、説明会等は学校説明会はもう終わったんですか、
いえいえ、また
今まだ
今から、
また今から
また8月とか11月になりますから、
そうですか、オープンキャンパスみたいなもの
そうです、ね、
が8月
に行われるんですね、はい、まあぜひね、勉強したい、ものづくりしたい、
そうです、
ね、上でまた働きたいという方はぜひ上高生に来ていただいて、はい、ということですね、はい、はい、先ほどの講演会等のお問い合わせはどちらにしたらよろしいですか、
これは宇部高専の企画連携係というところにしていただければと思います、
はい、まあ、とりあえず申し込みしなくても行けば、
はい、あ、いいです、
そうです、
いただければ来ました、
はい、
北校長と、はい、日高副校長の話を聞いて、はい、痛く感激して、はい、今日は聞きたいです、
その一言があれば、
はい、もう今見事くらいありました、
はい、ウェルカムです、
入れるようですからね、はい、ぜひお越しください、はい、宇部工業高等専門学校校長の三谷さん、そして副校長の日高さんにお越しいただきました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。